それでは、本日の宣教の箇所をお読みしたいと思います。本日の宣教の箇所は、ルカの福音書13章6節から9節になります。新改訳2017年度版ですと144ページになります。それではお読みいたします。ルカの福音書13章6節、イエスはこのような例え話をされた。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやっています。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。以上になります。それでは、ブドウ園のイチジクと題しまして高橋和義先生に説教していただきたいと思います。お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も皆さんと共に礼拝ができて本当に心から感謝です。和子さんも多分一番いい席だと思います。一番近いところに座っておられて、こういうメンバーが増えていくのもいいですね。和子さんも仲間です。本当に感謝します。共に礼拝できて本当に感謝だと思います。前回からですね、イエス様の例え話をですね、これから連続でお話し1回に1つずつ取り上げてお話をしますと約束して始めました。今日は2回目に当たりまして、今日の箇所はまた実はこれから少しずつ、解き明かしていきますけども、珍しいんですね、この例え話はね。一つはね、神の国はこれこれこれこれのような人のものでようですっていう前置きがないんですよね。これは何か意味があるのかなって思うんですけど、考えても考えても私は分からなかったです。珍しいでしょ、分かんないっていう説教者は。でもぜひ皆さんにね、この箇所によくついてる神の国とはこれこれのようなものですとかね、そういうものがついてないイエス様の例え話、何か深い意味があるのかなということを皆さんお考えになってみてください。皆さんが発見するかもしれない、それを私に教えていただけたら本当に喜びだと思います。そういうことは実はしばしばあることで、よく今でも私は釜石の何人かの方とですね、Zoom を使って聖書を読んでるんですね。毎回、今は出エジプト記をですね、一章ずつ読み進めているんですけども、わからないこともたくさんあってですね、皆さんはどう思いますかというと、もう目が開かれるようなことをおっしゃる人がいらっしゃるんですね。そうかもしれない、本当にそうかもしれない、そうだなっていう発見がですね、あるんですね。それはまあ私たちは本当に牧師と信徒っていうそういう違いを超えてですね、一緒に、御言葉の前にひれ伏して共に養われ教えられ、そして牧師が先に気づくとは限らない、皆さんがこうだと思ってですね、目が開かれて教えてくださるものもただあると思いますね。皆さんで聖書を学ぶっていうことの楽しみはそこに一つあると思います。ぜひですね、皆さんの、気が付いたことがあったら教えてもらいたいなと思います。そしてもう一つはですね、ここの最初の設定、例え話の設定、ブドウ園にイチジクの木を植えたんですよ。ブドウ園はブドウを植わってるはずでしょ。だからブドウのがたくさん無数にあったんだと思いますけど、そこにこの主人はイチジクの木を植えるんですね。これは何か意味があるのかな、どうなんだろう。一つはブドウ園っていうのはイスラエルの、ね、神のイスラエルの選びの民としてのイスラエルのことを指していて、 だからブドウ園に植わっている正式なその場所のための主に植わっているのはそのブドウの木だけど、その中に植えてもらった、別の種類のですね、イチジクっていうのはもしかしたら私たち異邦人、ね、異邦人もやっぱりそれに加えて植えられた同じブドウ園の中に私たちも植えられていて、私たちも神の選びの中にあるんだっていう、それは真理ですよね。もしかしたらイエス様はこのブドウ園に植えられたイチジクの木っていう、私たち読み飛ばしてしまいそうな細かい特典なんですけど、ここにはもしかしたら意味があるのかどうなのか、私はちょっとよく分からなかったんですね。最初になぞなぞみたいなことをいくつか言いましたけど、皆さんもご自身で聖書を読むっていうことの楽しみがありますね、喜びがあります。いろいろなことはもう研究し尽くされ、学び尽くされて、みんながもうすでに分かっていることと、いうふうにですね、でみんなどんなことでもみんな本に書いてある、もうすでにというものではない。聖書は本当に汲めども汲めども尽きせぬ、泉というふうにですね、歌なんかでも賛美歌なんかにも出てきますけども、本当に今から私たちが読んで全く新しいことに気がつくということは大いにあることだと思います。今日はですね、私が考えても分からなかったことをですね、最初に申し上げて、考えながらお話を聞いていただければと思います。さてですね、今日は6節から読んでいただいたんですけども、例え話がそこから始まりますので6節から読んでいただきましたけれども、この例え話が語られた、直接のきっかけっていうのが13章の1節からのところかなと思うんですね。ちょうどその時って書いてあります。ちょうどその時人々が何人かやってきて、これこれこれこれって言いました。でそしてイエス様がそれにお答えになって、その続きにイエスはこのような例えを話されたという順番になっていますね。そうするとこの例え話が語られた意味は、あるいはこの例え話は実際誰のために語られたお話なのか、どんなテーマがそこにあって、どんな状況が先にあったのでイエス様がそこでお話になった例え話なのかということは、そのちょうどその時にやってきた人々に何か鍵がある、ありそうですね。そしてちょうどその時って書いてあるっていうことは、まあ例えばもっと前に行くわけです。ちょうどその時ってどんな時だったのか、どんなことをイエス様がお話をしている時にちょうどその時誰かがやってきて何か言う、それに対してイエス様はいやこうだよと例え話でそのお答えになるようにして例え話をお話になったような順番になってますので、例え話ね、この箇所を理解する、本当の意味を理解するにはやっぱりその前の状況、前の人、その前にイエス様がお話になってたことっていうふうに辿っていっていくと、同じ例え話なんだけど、どうしても私たちはもうすでに知ってることをここにね、あここでもこれ同じことが、私がすでに知ってることを教えられてるんだと思いがちなんだけども、わからないです。それはその前の段の出来事や前の段の状況というものを見ることが必要だと思うんですね。それで私も読んでみましたから、自分が発見したことをですね、まず申し上げたいと思います。直前にどんなことがあったのか、これはですね、ルカの、まあ、13章ですね、今ね今日読みましたけど、12章の直接は私は35節からのとこかなと思います。12章、ルカの12章の35節にこんなお話が出てくるんです。ここにもイエス様の例え話が出てくるんです。で不思議なことに、ここにも神の国はこれこれのようですって迷いがないんです。いや明らかにここはそれです、揃えてあるので、イエス様何かお考えがあっておっしゃってるかなと思いながら、この箇所も読んでみたいと思うんですね。こんな話が出てきます。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。イエス様はこういうことを話している時だったんですね。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたならすぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。どういう意味？帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。つまりいつでも主人が帰ってきた時にいつでも迎えられる準備をしているしもべ、それが幸いだとイエス様は教えている最中だったんですね。誠にあなた方に言います、 主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくれます。主人の方がいいしもべだと言ってですね、使えてくれるほどに幸せな、優秀な素晴らしい主人だ、素晴らしいしもべだ言ってるんですね。このしもべたちの鍵は何ですか。用意ができているということです。準備ができている、いつでも主人が帰ってきてもいいように準備ができているっていうことが良いしもべの印ですね。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。ほら、どんな時ご主人が帰ってこられても、いつでも迎える準備ができている、用意ができているということですね。そしてイエス様はさらにですね、こんな不思議なことをおっしゃいました。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。面白いでしょ皆さん。これ人の子ってイエス様のことですからね。イエス様はね、思いがけない時に私は来るんだよ、ね、ほら泥棒だってそういう時に来るだろうって教えてるんですね。イエス様は言うものがあるよ、ね、イエス様はご自分をですね、泥棒に例えたこともあるんですね。素晴らしいね。泥棒だってそうでしょ。その共通点があります。イエス様と泥棒はえらく違いますね。違う、共通点があります。いつ来るか分からないと思います。準備をして整えておく必要があるということをイエス様はおっしゃるために、こんな極端なこともおっしゃったことなんですね。私は泥棒のようにやってくるんだよ、おっしゃったんですね。用意していなさい。そして42節に飛ぶと、さらに続けてイエス様はおっしゃったんですね。では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。これはしもべの上に立っているしもべ長ですね。みんなの世話をする、しもべたちの世話もする役割、その上に立って任命されている主人からやっぱり大変信頼されて、しもべたち何人もいるから、お前はその長だぞ、彼らの世話もしなさいねと任されている忠実で賢い管理人とは誰でしょうか。43節、主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。この時ペテロはですね、主よ、この例えは話されたのは私たちのためですか、みんなのためですかって途中でイエス様の話を遮っているんです。イエス様は彼の質問があってもなくても同じように続けて話をしているんですね。だからこれは愚問だったんだと思います。そんなところで質問を遮る、イエス様の話をね遮る必要のない質問だったんですけど、イエス様は答えてますね、やっぱりその彼の質問に。つまり管理人、しもべたちの長、しもべたちの上に立っているのはということはやっぱり弟子たちですよね。これからあなたたちを通して福音を知るようになる人たちが、その時にも群衆たちが身の回りにいたことでしょう。これから彼らがあなたたち、牧しなくちゃいけない、彼らはあなたたちの羊ですよ、彼らはよく飼わなくちゃいけないというふうにイエス様は仰せになっていると思います。あなたたちに彼らを任せるよ。彼らだけじゃない、これから先々、もう何年も経っても、あなた方を通して次々にその先その先と福音を聞いてイエス様を知ること信じ救われることになる無数の人たちがこれから待っている。彼らをあなたたちに任せる。あなたたちはそのしもべたちの、さらにそのしもべの長なんだとイエス様を仰せになっているんじゃないでしょうか。もしそのしもべが心の中で主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます、ね、これはイエス様がおいでになって、この世界を最後にはお裁きになるということよりもさらに言ってですね、イエス様の弟子として、イエス様の弟子として召されて、 そして多くの人たちに福音を伝える側の立場である者たち、この時は弟子たちでした。12人の弟子たちでした。彼らに向かって言ってますね。主人の帰りは遅くなると思って男女の召使いたちを打ち叩く、つまり仲間を打ち叩く。今私たちの言葉で言えばクリスチャンとして先に救われた者が後から救われる者をしもべのように扱って打ち叩く、苦しめるって言うんです。そこに衝突が生じて苦しめるって言うんです。こんなことって本当にあるのかなと思うけど、私はあると思うんですよね。こんな風にしていると予期しない時にしもべが、ご主人が帰ってこられて、あなたたち任された分だけ、責任が多くある分だけ、あなたたちは厳しく罰せられますよ、不忠実な者たちと同じ報いを受けるんです、だからあなたたち心していつご主人が帰ってこられても本当に忠実に働いているところを見られるように良い準備をしていなさい、というのがイエス様のお話の全体的な中心だったんですね。そういうことをお話をしているときに人々が何人かやってきたっていうのがここでやっとのことですけど、13章の一節に入ってきました。ある人たちがイエス様にですね、そういうお話をしていたときに準備が必要だ、いつ主人が帰ってきてもいいように備えているしもべが幸いだ、つまりいつイエス様がおいでになっても良いように、いつでもイエス様の再臨を迎えることができるように用意をしている、その忠実さが大切なんだ、それいつなのか私たちは知らないんだから、いつおいでになっても良いように、良い忠実なしもべだと私たちを報いていただくことができるように、良い忠実なしもべとして用意をしているということが、準備をできているということが必要なんだと言っているお話をしていたときに、何人かが駆け込んできて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄へ混ぜたとイエスに報告したんです。何のことだったんでしょうか、これ何のことだったんでしょうか。実は詳細は分かりません。また分からないこと言うんですけどね、何のことがあったか。ピラトといえば私たち知ってますよね、ローマの行政官でイエス様の裁判を最後にした人です。彼がどうやらガリラヤから来た人たち、このユダヤ地方に住んでいる人からすれば田舎者ですね。彼らがやってきた、そしてやってきたのはなぜかといえば、エルサレムにやってきたんだったら絶対それは礼拝のために来てるわけです。神殿で礼拝するために来てる、その神殿で礼拝をしようとしている田舎者、あのガリラ人たち、ね、ユダヤの地方に住んでいる人からすればこのエルサレム、首都であるエルサレム、神殿のあるエルサレム近辺に住んでいる自分たち、少し誇りがあります。彼らからすればうんと田舎に住んでいる彼らに対してですね、やっぱり優越感が持ってたんだと思いますね。ですからピラトがこの田舎者たちの礼拝者をどうも撃ち殺したみたいですよね。そして彼らが捧げようとしていた羊たちの動物の血を捧げるわけですけど、礼拝の時に捧げるんですけど、彼らの血をその動物の捧げ物の血に混ぜて捧げたわけです。つまりこれ徹底的なこの神殿礼拝に対する侮辱です。ピラトはそういうことをしでかしたんでね、そんなひどい目に遭ったガリラヤ人がいるんですよと彼らは言いたくてイエス様に来たところに来たんだけど、イエス様は何て答えたか。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだと思っていますか。こんなひどい目に遭うんだから、その人たちは罪人だったんだ、よっぽど悪いやつだったからこういうことが起こったんだ、この考え私たちはとても親しみがありますよね。因果応報って考え方、ユダヤ人にもあるんだね。いい目を見てる人はやっぱり祝福されてる人、成功してる人、強い人、金持ち、健康、そういう人は神様に祝福されてるんだ、もともとこの人清いから神様に祝福されて、こういう目に、こういうあの神様に祝福された身分に立ってるんだ。だけど逆にしてということは、ね、逆は必ずしも真ならずでしょ、ね、逆にして彼らはじゃあこんな目に遭う人たちはよっぽど悪い人なんだ、 と考えるわけです。私すぐパッと思い浮かぶお年寄りがいるんです。阪神淡路大震災に、もうずいぶん前ですね、阪神淡路大震災があった時に、ね、私何日か後に、あれ1月の7日だったと思うんですけどね、何日か後に教会員がですね、先生行きたいならば私運転しますと申し出てくださった方がいらっしゃったのでね、頼むよって言って私行きたくてしょうがなかったので、それで車に乗せてもらって夜中中走ってね、そして京都の周辺がですね、高速が通れなくなってたんです。一回降りて、そしてずっとぐるっと回って、皆さん地図がもし分かれば、神戸のね、垂水地区っていう、ね、山の方からなんですよね。そこから降りてくるコースで、その垂水の近くにある教会がボランティアセンターにもうなってて、クリスチャン関係の人たちはみんなそこに結集して、朝になるとそれぞれとこに散っていって、被災者の方ですね、ためにですね、泥かきをしたり水汲みをしたりなんかしてたんです。私そこに1週間ほど泊めてもらって、支援の活動をさせていただいた経験があるんですけど、行く間際になって、あるお年寄りが先生、礼拝の終わった後呼び止められて、先生明日から行くんですね、気をつけて行ってきてください、あの先生あれでしょって言って、ちょっとひそひそ声になって、関西のやつらは悪いやつらなんですよねって言ったんですよ。あんな目に遭うのはやっぱりよっぽどだったんでしょ、あっちは悪いんですよ。なんかご自分の長い経験からですね、関西人に嫌な目刺されたことがあったんじゃないかと思うんだけど、そういう考えをおっしゃったんですね。これは実例です。こんな目に遭うのは悪いから、この人に思い当たる節がなければ、私たちは先祖が悪かったんだとかね、親の因果が子に報いだとかね、そういうことを言ってですね、どこかにこんな目にあるような十分な理由がこの人にあるんだという、それを見つけ出そうとする、なければ作り出そうとするんですね。そういう考えがあるみたいです。あなたたちこんな目にあったんだから、こんな災難にあったんだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか。イエス様は厳格に否定なされました。そんなことはありません、私はあなた方に言いますが、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。イエス様注意してください。イエス様の答えはかなり微妙ですよ。そんなことはありません、あの人たちはいい人たちですと言ったんじゃないんです。そんなことはありません、あなたたちだって同じですよって言ったんです。つまりイエス様のお考えははっきりしてますね。罪人といえばみんな罪人なんだ、特にひどい災難な目に遭うような罪人がどっか一部にいるんだ、そうでない私たちはってね、こういう考え方をイエス様は徹底的に否定なさったんです。あなた方も悔い改めないならみんな同じように滅びます。これは私たちは本当にイエス様がはっきり断言なさったことをやっぱり厳粛に受け止めなければならないんじゃないでしょうか。滅びはあるんです、皆さん、私たちはどうしてもこの現代の教会で少しずつ甘いことを社会に向かって言うようになった傾向が、私はいつかも言ったかもしれませんけどね、神様の豊かさだとか祝福だとか恵みだとかね、許しだとかってこう耳に心地よいことをばかり喋る教会っていうのになりかけてるかなと。でもイエス様はっきりおっしゃってるんですね。悔い改めならばあなた方も同じです、滅びます。滅びはあるんです。私たちは神様の前に本当に清い恐れを持たなければならないと思います。また別のことがあるんです。イエス様はまたシロアムの塔が倒れて死んだ18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますかともイエス様は聞いているんです。この出来事も何かあったみたいですけど、詳しいことはここに書いてある以上のことは全く何も分かりません。どんな本を読んでも出てきません。シロアムの塔って私は知っています。 シュラムの池のある方にあって塔があって、それが倒れたみたいですね。そして18人が亡くなったということ、最近の出来事があったようです。エルサレムに住んでいる誰よりも多く彼らが罪の負債があったから、彼らは塔の瓦礫、倒れて落ちてきた瓦礫に、踏みつぶされて、あの死んだ18人、彼らは特に悪かったと思うんですか？イエス様はまた言いました。そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと言って、イエス様は例え話を語り始めたんです。じゃあちょっと前段の説明が長くなったようですけどね、つまりまとめましょう。簡単に言いますね、私たちは備えてる必要があるってことです。主人が帰ってくる時が来るんだ。そしてそれがいつなのかわからないんだ。私はいつでも良いように備えている必要があるとイエス様は教えておられました。そこに人々がやってきて、あなたたち悪いやつ言いました。忖度の目にあったのはそう よほど悪かったんでしょう。イエス様ははっきり、いや、そう同じだよ、お前たちも同じだよ、悔い改めないのならば必ず誰もが滅びるんだ。恐ろしい言葉ですよ。厳粛に受け止めなきゃいけないことです。滅びはあるんです。あなたたちが滅びる、悔い改めないなら、イエス様の強調点は滅びる滅びるっていう脅かしの言葉じゃなくて、悔い改めが必要だとおっしゃってるんです。でもいつ主人が帰ってきてもよいように、私たちの主人は究極的にはイエス・キリストが再臨なさる、そのことをイエス様はおっしゃってると思いますね。再臨なさる時に良い忠実なしもべとしてあるように、私たちはいつでも備える必要がある。その備えとは何か、悔い改めだ。罪を犯せば悔い改める、罪を犯せば悔い改める、罪を犯したらもうおしまいじゃないんです。私たちには悔い改めが許されているんですね。チャンスがあるんです。許しのチャンスがこんなに開かれているんです。悔い改めるのならば私たちは許される、だから悔い改めが必要だとイエス様は仰せになりました。そしてイエス様は満を持して例え話を語り始めます。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った、見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない、だから切り倒してしまいなさい、何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた、ご主人様、どうか今年もう1年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます、それで来年実を結べばよいでしょう、それでもダメなら切り倒してくださいと、イエス様の例え話がそこで始まったのです。私たちは皆罪人で、私たちは悔い改めなければ滅びなければならない、例外はない、だからいつでも備えている必要がある、悔い改めが必要であるとイエス様を教えながら、このブドウ園にイチジクの木が植えられていたということを例え話を仰せになりました。皆さん方、イチジクの木について私ちょっと調べてみたんですよ。イチジクの木というのはね、調べてみますとすぐ実がなるみたいです。私はやったことがないので経験がないんですけど、木や花を植えたり好きな方いらっしゃいますよね。もし趣味の方がいらっしゃったら知ってることだと思います。挿し木が中心なんだそうです。そしてイチジクの木は強いので、挿し木をして、90% はちゃんと発根するというふうに書いてありました。そして少し日陰ができているようなところに植えるのがいいそうです。少し日陰がある、だからかな、ブドウの木が生い茂ってるんでしょ、そこにイチジクの木を植えるってイチジクの木にとってもベストな場所だったのかもしれませんね。このブドウの木の木陰がいつもこのイチジクの木を適当な状態に日照を守ってくれますね。ですから、イチジクの木をですね、育ちやすいような実を結びやすいようなそういうところに植えたというのがこの主人のですね意図だったみたいです。環境はいいんです。ですから これはいいところに植えてもらったんだなと思いますね。そしてこの、イチジクの木がなってるかな、なってるかなと、この主人はもう3年も見に来たって書いてあるんですよね。3年なんてまだ早すぎじゃないか、なんだっけ、桃栗3年柿8年なんでしたっけね、なんだって果物って実がなるようになるのにいくらか、ね、年数必要なんだよと、私たちはね、あのにわか知識で言いたくなるところなんだけど、いやいや、イチジクの木はいいんですよ、2年目でも実がつくんですよ、のね、植えて2年目でもつくんだそうです。だから3年待ったっていうのは十分待ったという意味だと思います。そして環境のいいとこに植えてもらってる、そこには万人がいて、ブドウ園の万人だからもっぱらブドウ園のブドウの木の世話をしてるんだけど、だって主人がせっかく植えたイチジクの木だから、もちろんその植えられたイチジクの木も世話したと思います。ですから実がなるためにも本当にあの手この手いろいろな方法で世話をしてもらっている、そういうイチジクの木なのに実がないっていうことがこの中で言われているわけです。この万人がですね、言う言葉が本当に素晴らしい言葉だと思います。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って資料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。最後はダメならば切り倒してください。それでもダメなら切り倒しますとは言ってない、切り倒してくださいと言ってるんですね。万人はやっぱり普段世話しているものですから、自分が切り倒すのは忍びないんだと、その気持ちもよく表れてるんじゃないでしょうか。でここに言われていることは、大方の皆さんはお別れだと思います。このある人、ブドウ園にイチジクの木を植えたのはやっぱり神様のことだと思いますよね。そしてブドウ園、イチジクが植えられているこのブドウ園というのはやっぱりこの世界のことだと思います。そこに植えられている私たちなんだ、世話していただいている、手をかけていただいている、そういう存在として私たちがなぞらえられていると思います。そしてこの主人はですね、何よりも身を求める、身を求めるんです。なければ毎年毎年おいでになるんですね。じっと待って、期待をかけて、待望して忍耐強く待って、実が実るのを待っていてくださる主人がいるんです。しかし実が実らなかった時に、主人はこれでは土地が無駄になってるだけのことだって切り倒しなさい、これは普通にブドウの木でもイチジクの木でもならない木をそのまま置いておくっていうことはもちろんしないことだと思いますね。ですから当然のことをこの主人は言っているんだと思います。実が実らない、実を実らせない、そのようなものにはこう切り倒される時が近づいてくるっていうことをこの箇所は教えていると思います。けれどもそこに万人が存在するっていうこと、イエス様の例え話の中には万人が出てくる、万人がですね守ろうとするんです。もう切り倒してしまいなさいと主人は言ったんです。ですから守る万人がいなければ、即刻その時に切り倒されたものだと思います。しかし万人がいる、これは誰を指すんでしょうか。これは私たちの主イエス・キリスト、私たちの代わりに、私たちが実りが実らない、罪を犯し犯し犯し、悔い改めてもなおまだ犯し、このようにして神様の心を悲しませるばかりの私たちのために、それを守ろうとしてくれる、猶予してくださいというんです。1年待ってください。そしてただ時間を延ばしただけじゃないですよ。木の周りを掘って資料をやっています。私は農家の人間だから知ってます。土をねこう掘削するっていうのはね、空気をね土の中に入れることで、この土を活性化させるっていう意味ですよね。そして資料もやってみます。そんな風にしてこの1年私が世話をしますので、見てください、もう1年猶予を与えてください、来年実を結んだらいいでしょうと、積極的な風にですね、この主人に向かってこのイチジクの木を弁護します。この弁護してくださるご存在こそ私たちの主イエス・キリストではないでしょうか。そしてこの万人が この提案を主人に言って、その来年実を結べば良いでしょう、それでもダメなら切り倒してください。その後どうなったか、イエス様の例え話をイエス様語らないので、そこで終わるんです。弁護で、そして裁き、切り倒されるのは1年先に延ばされる、そこで終わるんです。この結果どうなったかなって、私たちそっちの方が聞いたんだよね。だけれど語られていない部分は、私たちの信仰生活、私たちの思いの中で実は継続的に語られていると思います。さあどうなったんでしょうか。この例え話を聞かされて、イエス様のメッセージを聞いて、私たちがどう答えるか、私たちにも番人がいるんです。私たちのために弁護してくださっています。待っててください、もっと栄養を与えてあげましょう、私がやります、私に免じてちょっと待っててください、そういう番人がいてくださるんです。この番人は来年どうなったでしょうか。実が実らなかったかもしれない。実が実らなかったらば、番人はもう気が済みました、どうぞ切り倒してくださいって言ったと思いますか。そうではないですよ。来年もきっとこの番人は実が実らなければ、もう一年待ってくれませんかと言いませんか、言うと思います。私は旧約聖書のアブラハムはね、神様と語り合ったところが思い浮かんでくる、ね、50人いたら、ね、ああ分かった、じゃあ50人だろう、いやもうちょっと少なくてもいいじゃないですか、どうですか、最後は何人になるんでしたっけ。もう本当に最後の最後までアブラハムは、あ、これでもどうですか、これだったらダメなんですか、これでもダメなんですか、これでもいいではないですか、もう必死になって立ちはだかるようにしてですね、これから神様が裁きを行うとおっしゃった町を守ろうとしたアブラハムの視線は、あの旧約聖書にそれは単なる面白い話として記録されているんじゃないんです。あそこに福音が語られているんです。救い主が私たちのために来年もまたその次も弁護してくださるでしょう。そして神様は長い忍耐を、すでに長い忍耐をなさっているんです。前にちょっと話したと思います、あのノアの洪水、ノアの洪水の話をしたときに、ノアの洪水の出来事の記録の前に長い系図が出てくる。その系図を私単純に、誰が誰を産んでから何年生きて死んだ、そしてその子供は何年生きて誰を産んだ、何年生きて誰を産んで誰いついつ死んだって書いてあるんですね。それ十何代かあるんですよ。それを私あの単純でね、単純な人間ですから計算してみた。つまり神アダムとエヴァが罪を犯して以来、最後はあのノアの時代の直前、要は暴虐で満ちていたっていう時代になってしまうまでの間、神様はどれだけ待ってたか、あの系図で分かるでしょ。アダムから始まってるんですから、ノアまで1300もっとだったかな。だから単純計算ですけど、神様ってノアの洪水すぐ起こしたわけじゃないんだね。あの年月があったんです。神様の忍耐がありました。旧約聖書の出来事です。私たちは神様は私たちに猶予を与え続け、可能性を信じ、実を結ぶことを待ち望み、期待をかけ続けていてくださる、そういう方がいらっしゃるんだっていうことをですね、私たちはこの例え話から見るんじゃないでしょうか。私たちはこいつらこんなひどい目にあって、ね、それはよっぽど悪いやつなんだ、もう人間同士の中で高い低いを考えます。優劣を考えて、そこでいつも考えてない、私たちはあのこっちの方だと、ね、大抵そうですよね。人のことをこういうして指さす人は自分上だと思ってる、下だと思ってる人は指ささないですよ。 そんな風にして私たちは思うような存在なんですけども、イエス様ははっきり、あなたたちも同じだ、悔い改めの実を結ぶ必要があるとお教えになりました。そして例え話を通して私たちに弁護する方がいらっしゃる。そして神様は待ち望んで私たちの身を本当に忍耐して期待して待っていてくださるという方だということを例え話も教えているということを申し上げたいと思います。申し上げたように、必ず滅びますという言葉もイエス様のうちから出ました。ですから滅びはあるんです。これは侮ることもできないことです。しかし神様は私たちをどこまでもどこまでも待っていてくださる、期待をかけて待っていてくださる、そういうお方でもあるということを私たちは共に感謝したいというふうに思いますね。私は昨日妻と一緒に、NHK のテレビですね、見損なったやつ、 NHK プラスって後から見られるやつがありますね、あれで見てました。それは何かというとフランクルといって夜と霧という作品のね、ナチスドイツ の、 支配した時代にお医者さんだったですよね。それで彼は辛くも命が助かるんですけど、後になって彼はその時の経験から本当にこのお医者さんによるこのメンタルケアっていうことをですね、発展させていった、素晴らしい思想家でもあるし、医療医師でもあったと思いますけど、このフランクルのことが特集になっていて、全部で6回、シリーズなんです。その最初の2回を見たんですね。そのフランクルのことをですねまとめた、2回目の時にですね、フランクルがアウシュビッツの収容所の中に入れられていた時代のフランクルを知っている、あのアウシュビッツ周辺の地域の住民さんが見つかるんですね。で彼に話を聞きに行くっていうことがあって、フランクルはアウシュビッツの収容所から解放された後もお医者さんにまた復帰して仕事を続けました。そして、時を見つけてはアウシュビッツにあるそこで亡くなった方たちのための記念の会堂があって、そこでの祈りの時をフランクルは時々持ってた。そして、1年に1遍でしょうか、そこで亡くなった方たちを記念する、そういう会が持たれる時にある時フランクルは招かれてそこに来てお話をしたことがある。その録音テープを彼持ってる。それがNHK の番組で放送されまして、要はまとめますとこういうことなんですね。私たちはここで本当に未曾有のひどい目にあったっていうことを、私たちはその共有 の、家族のようなものだと。けれども、私は一人の人を知っているって言うんですね。あるナチスの将校、その収容所を監督していた将校が、彼はアウシュビッツの町の薬局で薬を買ってそーっと運んで収容された人たちに与えていたということも私は知っているっていうんですよ、このフランクが。また彼は自分にこっそり自分の朝食のパンから取り置いといたパンをポケットから出してくれた監督官もいた。彼はですね、聴衆に向かって、もちろん皆さんは言いたいでしょう、これは例外中の例外だ、で彼はその通り肯定するんです。その通りです、この人たちは例外です。でも彼は続けてこう言うんですね、この例外が必要なんです、皆さんの思う通り例外中の例外だけど、この例外がいたから私は助かったし、この例外がいたから私は人間らしい心にこのアウシュビッツ収容所の中で触れることができて、それが私の生きる力になったんだということを彼が言うんですね。だから皆さん、私たちに悪を行う者、罪を犯す者たちのことをもう一度見てほしい、彼らの中に一条でも人間らしい光がないのかどうか、 もう一度彼らは理解するところから始めてほしい。つまり自分たちをあんだけの目に合わせたこのドイツ国民とか、そのナチスの残党たちのこととかを理解してあげようとフランクは言うんです。そういうメッセージをしてるんですね。そしてこのお話をテープに取って、今も大事に取っている、その人はですね、それを繰り返し聞きながらね、あのメッセージは本当に力強かった、私は本当に心打たれて、今でもだから自分たちは世界中の民族とかね、いろんなことで違いを感じて、私たちと違うことをしようとする人たちに対して私は理解しよう、悪を行う者にやっぱり理解の目を向けよう、なぜそんなことを彼らはしでかすのか、なぜそんなことをしないではいられないのかっていうことを理解していく心を持とうって私は思うんです、とこの人は言ってたんですね。でそこにこの許しっていうことがあると思います。最も困難な許し、しかしそこにこの救い主、私たちのためにかばってくれる、許してください、もう一度待ってください、このようにして私たちにですね、寄り添ってくださる方がいるということを知っている者たちが、その人たちの中に初めて許しというものが拡大再生産されていくんじゃないでしょうか。私は昨日を見てですね、この例え話の準備をしながら、ああ本当にこの万人と同じ心を持つっていう人が増えていくということを、これは本当に世界平和の鍵だなというふうに思いました。今ロシア、そしてウクライナですね、イスラエルとハマスのことがあります。心痛めています。しかし私たちはどうしても悪者になりがちなあの人たち、よその国に攻め込んでいる国、どんどんと子供たちの頭に爆弾を落としている人たち、私たちはなんて悪魔の商業かと思うんだけど、フランクによればなぜ彼らがそんなことをするのかということを理解の心を向けていこう、そこまでフランクルが言うということ、そこに本当のこう和解とか許しっていうことの可能性が本当に ささやかに残されているんじゃないかな、そこに本当の平和の道があるんじゃないかなということを思わされながらフランクルの番組を見ました。この主人、どうか今年もう1年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。この心を、また私たちもですね、そのように私たちを見ていてくださる方がおいでになる、私たちもまた他者に向かって身を結ばない人たち、悪を行う者たち、私たちを危険にさらす者たち、この方たちに対してこの万人のような思いを持つことができたら本当にキリストの弟子だなというふうに思わされます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちにこのようなご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください、木の周りを掘って肥料をやってみますとおいでくださる、仰せくださる方が私たちに与えられていることを心から感謝いたします。このような救い主の心を私たちの心ともすることができるように、どうぞ主よ、私たちにこの万人の心をお与えくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
Amen.